こんばんは、谷ひろこです。11月30日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。 I& うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けしてまいります。というわけで、私谷ひろこ、2021年最後の出演でございます。第5週が、今月11月でラストということでですね、ちょうど私がこのラジオとラジコのパーソナリティになったのが去年の12月でしたので、ちょうどですね丸1年が経ったということでございますよ。あっという間でしたね。最初はもう本当緊張してガチガチで、何喋っていいんだかっていう、もうね本当にお聞き苦しい点もあったかと思うんですけれども、だんだんちょっと肩の力もいい感じで抜けてきまして、そうは言ってもまだまだね、私のなんか人となりが分かりにくいなんていう声も聞こえてきておりますので、もうちょっとね来年はさらに、いい感じで私のねパーソナル的なところも見せながらやっていけたらいいななんて思っております。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでは、株式会社 ALI テクノロジーズ代表取締役社長の片野大輔さんゲストに迎えしております。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、第5週の今夜はひろこの人生相談室。これまで500人以上の女性たちのお悩みを聞いてきた私谷ひろこが、リスナーの人生相談をたった3分でサクッと軽やかに解決する、そんな魔法のような人生相談室です。今週は一体どんなお悩みが来ているのでしょうか。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。
恥ずかしい苦しい夜は波に飲まれて、知らなかった言葉の意味教えてくれた。
今週のスポットライト。今週のスポットライトはホバーバイクです。ホバーバイクと聞いて、私真っ先に思い浮かぶのが映画バックトゥーザフューチャーに出てきた宙に浮くね、あのスケボーですよ。で、バックトゥーザフューチャーの未来の設定が2015年っていうね、設定だったそうなんですけれども、当時ね、その映画を見ていた私なんかは、ああ、未来になったら、こんなね、宙に浮く乗り物がね、出てくるんだ、なんて心躍らせた記憶があるんですけれども、ね、今夜はですね、その、物語、空想の世界でしか見れなかったホバーバイクをですね、なんと、本当に作っちゃってる会社がありまして、で、空中をかける、世界初の実用型ホバーバイク、X2Lismoを開発している株式会社 ALI テクノロジーズの代表取締役社長、片野大輔さんにお越しいただきました。片野さん、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
片野さん、ホバーバイク、本当に作っちゃってるんですか？
そうですね。我々 ALI テクノロジーズという会社でして、と創業自体は約5年前の2016年なんですが、その頃から開発を始めて、
5年前から、
そうですね。途中で言うと、もう2年前になりますが、2019年には東京モーターショーに、我々の機体を展示したり。
そうなんですね。
で、それから今年ですね、2021年には、実際に人を乗せた走行デモっていうのをこうメディアの方なんかにもお披露目したりしています。
あ、人がもう実際に乗って走ってると。
そうですね。
すごい。YouTube に実際のね、そのホバーバイクのイメージ動画というのが出ていたので、私も少し拝見させていただいたんですけども、めちゃくちゃかっこいいですね。
ありがとうございます。
乗ってみたいなってワクワクしたんですけれども、どんな乗り物、どうやってこう空を飛んでるんですか、そもそも。空を飛ぶって言ったらいいのかな、宙に浮いてるっていうんですかね。
そうですね。まあ、下に風を送る力の、反力で上がってるんですけれども、我々 ALI 自体は、このホバーバイクも作ってるんですが、ドローン、いわゆるその人が乗らないタイプの、空を飛んで物を運んだり点検したり、まあそういったことをするロボットの開発もしてまして、まあそこからの技術の応用で、人が乗れるタイプのホバーバイクの開発っていうのもしています。
あ、ドローンの技術を応用して人を乗せれるような乗り物を作っちゃおうっていうことですね。
じゃあ、そうですね、
風をブワーッとこう出して、そこの風の力でこう宙に振って浮くような、そういう乗り物っていうことなんですね。そうですね。はい。スピードってどれくらい出るんですか？
スピードがどれぐらい出るかって結構難しい質問なんですけれども。
そうなんですか。
まあ、大体ですね、浮かんでいられる時間で言うと、まあ、3、40分ぐらいは、優に浮いていられて、で、そこからですね、車体をこう傾けることで前に進んでいくと。で、これ例えば、その他の例で言うと、ドローンなんかですと、そのレース用に使われるドローンって実は150キロとか、そういうすごいスピードが出るんですね。
ドローンのレースっていうのがあるんですね。
はい。で、それに対して、我々が作ってるホバーバイクは、理論的にはスピード出すことができるんですけれども、もちろんその人が乗ってる分、安全性にも十分配慮しなければいけないので、最大でどこまで出るのかっていう話と、うん、実際にこれぐらいで、運転する分には、十分安全性担保されますよっていうところに結構、違いが出てくるかなというところですね。
そうなんですね。じゃあ、動画みたいにこう、ブーンみたいな、そこまではいかないんですかね。
まあ、まさに今、どのぐらいのスピードが出せそうなのかというところをいろいろと検討しているところですね。
実験中ということですね。なるほど。そもそも笠野さん、なんでホバーバイク作っちゃおうと思ったんですか？
そうですね。我々の会社、私ともう一人代表の小松というものがいて、はい、まあ、彼自身が、大学時代に、まあ、東大の、航空系のところで、ドローンの研究というのをしていて、まあ、そこから、まあ、まさに人がこう空をもっと自由に活用できるような世界っていうのを作っていきたいと。で、そういう世界を作っていく第一歩として、ホバーバイクみたいな乗り物っていうところが、まあ、社会に浸透していくと、いいきっかけになるんではないかということで、こういったものの開発を始めたというのが一番最初の経緯になってます。
そうなんです。じゃあ、小松さんと片野さんは同級生とかお友達だったんですか、もともと。
そうですね。もう知り合ったのは10年近く前なんですけど、年齢的には彼の方が2つ上ですが、まあ大学も一緒ですし、もともとは、いわゆる一緒にご飯行ったり飲みに行ったりするような友人関係で、まあそこから、彼が新しく会社を作るというところで、そこにジョインしたっていうのが、経緯ですね。
うん、楽しそうだなっていう純粋に、そんな気持ちですか？
そうですね。僕自身も、まあもともと理系だというのもあって、まあ、世の中にまだ出てきてない新しいものをこう作りたいというところには、非常に興味もあったし、ワクワクするところもあったんで、まあ一緒に取り組んでいこうということで、もうかれこれ4年ぐらい前ですかね、に協力し始めたというところです。
そうなんですね。なるほど。実際にじゃあ、まあ始めたのは5年前だけど、片野さんは4年前からその開発に参画されていて、
そうですね。
っていうところですね。そのメディアを呼んで、何でしたっけ、その実際に飛んでるところをこう披露されたっていうのは、それはどういう？
あ、そうですね。これ、この収録日と、放送日の、この合間に入っているんですけれども、10月の26日に、そういったイベントをやる予定になってます。
そこでお披露目をするということになってるんですね。はい、ということは、もうこのオンエアの時には、すでにメディアにもお披露目されていて、実際の走行風景というものも、まあ、あらゆるところで。出ているということですね。うわー、いよいよっていう感じですね。そしたら。
はい。
楽しみです。はい。なんかね、遠い未来の、もう空想の世界の乗り物と思ってた、ね、ホバーバイクが、街中を走る日が、 ね、もうすぐ近くまで来てると思うと、私もすごくお話聞いてワクワクしましたし、こう夢がある話だなというふうに思いました。ね、後半もまだまだ続きます。ではここで一曲参りましょう。片野さん、曲振りの方お願いします。
はい、スターウォーズのメインテーマ曲でお願いします。
お聞きいただいたのは、スターウォーズメインテーマ曲でした。片野さん、この曲を選んだ理由というのは何でしょうか？
そうですね、先ほども少し名前が出てきたんですが、一緒に会社をやってる、小松が、まさにこういう乗り物を作ってスターウォーズみたいなこう世界観というのをこう現実のものにしていきたいと、そういった思いが一番最初の開発のきっかけになっていると。なのでこちら の曲を、モホバーバイクに関係する曲として選ばせていただきました。
はい、ありがとうございます。私実はあんまりスターウォーズって見たことないんですけど、片野さんはご覧になったことは？
実はですね、僕もホバーバイクがこれをきっかけだという話を聞いてその後映画見ました。後から見ました。
そう、片野さんになんかリクエスト曲今日お願いしますって言ったら、僕曲聴かないんですよみたいなメールが来て、えと思って、曲を聴かない、映画見ないんですかみたいなことで、じゃあスターウォーズにしますみたいな、なんか一文だけメールが来たんで、なんだみたいな曲もあまり聞かれないと。まあでもね、スターウォーズはじゃあ入社されてから見られたということで、
そういうことです。
世界観をまさに表現しようとしているということですね。ありがとうございました。さあ、第5週担当パーソナリティ谷ひろ子がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトはホバーバイクです。ホバーバイクの開発に取り組んでいる株式会社 ALI テクノロジーズの片野社長にお越しいただいております。片野さん、後半も引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、 ALI テクノロジーズではホバーバイクの実用化ですね、社会実装に向けた具体的な計画も進めているというお話なんですけれども、そのあたりちょっと詳しくお話お聞かせください。
はい、そうですね、この収録日よりは後になるんですけれども、10月の末に我々の方で、メディア向けも含めた、お披露目会というのをこう実施しておりまして、そこで実は同時に、予約の販売というのも開始しています。
え、一般に向けた販売ですか、それは？
あ、そうですね。
え、じゃあ私なんかも買おうと思ったら？
そうですね。はい、ご注文いただければ、もちろん、お金と納期とあるんですけれども、ご提供することができる準備というのが整ってます。
でも、例えば私がじゃあ買って、どうすれば、走れる場所っていうのはまだ決められているわけですよね。
そうですね。我々今年発売するモデルについては、いわゆるサーキットだとか、海だとか、砂漠だとか、そういった限られたところで利用するというところが一番最初のスタートだと思ってます。
海というとか浜辺ってことですか？
あ、そうですね。
で、
その先、将来的には、もう少し、広いエリア、幅広いところで、使っていただけるようなモデルになるように進化させていこうと思ってるんですが、まずはそこからスタートというところですね。
ちなみにお値段おいくらなんですか？
お値段もですね、この放送日には公表されてるんですけれども、8000万円弱ということで。
8000万円スーパーカー1台ぐらいな感じですかね。
そうですね。
なんかランボルギーニとか、の辺の、は
い、そういったイメージですかね。
本当にじゃあもう超お金持ちの趣味とか、なんかね、そういう人じゃないと一般はなかなかまだ買えないのかなっていう気もしますけど。
そうですね。まずはそういう。お金を持ってらっしゃる方のそのホビー用というところと、あとはその、地方自治体なんかと組んで、いわゆる災害救助だとか、そういった社会的な意義があるところにおいても活用していけるといいかなと考えております。
なるほど、地震とか災害が来た時の救助と用としてっていうことは、自衛隊とかそういう方たちが利用されるようなイメージですか？
どこが使うかというところはあるんですけれども、そうですね、そういうその人が乗って楽しむというところだけではなくて、もっと役に立つというところでも、貢献していきたいなと考えてます。
そうですよね。ドローンでも、ね、その、人が入れないようなところに行って、点検をしたりとかっていうのを、今、ALI テクノロジーでされてらっしゃるっていうことでしたのでね。そういった社会的インフラとしての意味合いもあるっていうことですね。
そうですね。おっしゃる通り、ドローンについても、今、活用されている分野で言えば、災害が起きた時に現地がどうなってるのかというのを、人が入れないところをドローンだけで行って見に行くだとか、 あの災害が起こった前と後でこう地形がどう変わってしまったのかをこうチェックするだとか、まあそういったあの活用方法もされてますので、うん、まあ将来的にはあのそれと同じようなあの意義が出せるようにあのしていくつもりです。
そうなんですね。趣味とか娯楽というところと、あとはまあ社会的にもまあインフラというかそのね何か有事の時に、役に立つような乗り物としてというまあその二面性があるということですね。
はい。
はい、ありがとうございます。あの実際になんかこうイメージするのはやっぱりこう空をこうね、ホバーバイクがこう飛び回ってるみたいな世界をどうしてもイメージしてしまうんですけども、そこまで来るその、もう本当に実用的に使われている、日常的に使われているようなところっていうのは何年後とか、こうなんか具体的な目標っていうのはあるんですか？
そうですね。あの、こういった商品我々だけじゃなくて、世界中に開発している会社というのはありまして、で、まあ、その中でもアメリカの会社であったり、ドイツの会社であったり、割と大きなところがあるんですが、彼らはやはり2026年とか7年とか、まあ、それぐらいに、まあ、かなり広まってくるんじゃないかっていうような想定で、あの、プランを描いてると。で、我々としても、より幅広いエリアで使えるモデルの発売を2025年に想定しているので、あの、そういった、まあ、まさに5年後、まあ、10年も経たない世界で、実用化がより進んでくるのではないかなと思ってます。
2025年っていうともう年明けたらあと3年後とかそんな話になりますよね。もう本当にすぐそこまでね、その近未来的な世界が来てるかもしれないっていうことですね。ちなみに片野さんは、もしそうなった暁2025年以降とかですね、もう皆さん普通にホバーバイクを乗ってるよっていう世界になった時に、どっか行ってみたいとことか、まあ、あの、やりたいこととかってありますか？
そうですね。やはり、あの、離島なんかすごい、あの、こういったもので、あの、移動できたら、あの、便利だし、気持ちいいんじゃないかなと思ってます。
そうですよね。島とか海とかね、あの辺走ると、ほんと気持ちよさそうですよね。うん。私もなんかね、海辺とかをこう、さっそうとね、パンみたいな、飛んでみたいなって思います。はい。というわけで、最後にお聞きしたいと思います。片野さんにとって、ホバーバイクとは何でしょうか？
私にとってホバーバイクは、まあ、夢の乗り物ですね。
夢の乗り物。はい、ありがとうございます。以上、今週のスポットライト、ホバーバイクでした。
レッドエンドライスカースカー。
ひろこの人生相談室。さあ、ここからは週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、第5週の今夜はひろこの人生相談室をお届けいたします。ゲストの片野さんも引き続きよろしくお願いします。では早速参りましょう。東京都純子さんからいただいたお悩みです。ひろこさん、こんばんは。華麗にビジネスの修羅場を乗り切るひろこさんにぜひお知恵を借りたくお送りさせていただきました。乗り切ってんのかな、わかんないけど、ありがとうございます。仕事上日々たくさんのクライアントや関係者と連絡を取るのですが、その際に厄介なのが日程決めです。今私が困っているのは、相手からの依頼でミーティングをセットする際、自分の都合で時間を取ってほしいと依頼してくるにもかかわらず、一向に候補日を送ってこない人が多いことです。ひどい時は調整の途中で音信不通になったり、忘れた頃にそういえばあの件どうなってましたっけと言ってきたり、そのせいで作業が遅れて感情的になってしまう自分もいます。そんな私に何かアドバイスをいただけたら嬉しいです、というお悩みです。スケジュール調整に関するね、ご相談ということなんですけども、私もあの会社員自体は秘書をやっていたので、もう本当に朝から夕方まで一日中スケジュール調整やってるみたいなね、それでお金いただいてるみたいな、そんな仕事だったんですけども、まあ、確かにね、候補日くれないとか、そのメールのレスが遅い人って、まあ結構やっぱりいましたよね。で、そういう人に、まあ、私どうしてたかなっていうのをちょっと思い出してみると、あの、何回かまあ、ね、やり取りする中で、あ、この人レッスン遅いなとか、なかなか多分ね、あの、日程送ってくれないなみたいな、その人の癖が分かってきたら、例えばね、もう、あの、じゃあ調整してくださいとか、ミーティングセットお願いしますって、ね、お願いされたその場ですぐ候補日くださいって、もう直接ですね、あの、はい、分かりました、じゃあ候補日くださいって、その場で聞いちゃうっていうのは一個ありかなと。あと、メールの返事がね、まあ、なければ あの基本的にはもう翌日とかその、ね、24時間以内に来なければ電話しちゃうっていうことですよね。結構ねこうあのお手紙いただいたのを読んでいると純子さんすごく優しい方なんじゃないかなと思うんですよね。相手 の、ね、そのペースに合わせてあげたりすごく寄り添ってらっしゃるみたいで、そこでなんかねちょっと作業が遅れてっていうのもあるっていうことだったんで、もう遠慮せずにですねガンガンもう電話しちゃっていいんじゃないですかって思います。あのもう心構えとしては自分からねもう変な遠慮せずにどんどんどんどんあのコミュニケーション取っていって、あの自分の意思でねこう進めていくっていうことをねしてみるといいんじゃないかなと。あとねあのたまにやってたのがランチとかね飲みに行ったりとかするときに、誰々さんもいつも返事遅いんですもんみたいな感じでねちょっと一回ねこうガツッとこう言ってみたりとかねするっていうのも ありなんじゃないかな。我慢せずにねちょっともうちょっと早く返事くださいみたいな感じで言っちゃってもいいんじゃないかなというふうに思います。で、片野さんちなみにこのお悩みについて何かコメントだったりアドバイスってあります？
そうですね、まあこっちが空いてる日程を先に送っちゃうっていうのもありますし、あとは最近はあのなんていうんですかね、いわゆるオンラインのツールで自分が空いてる日程をこう常に開示して
あ
の向こうから選んでもらうっていうだけのツールとかもあったりするんで、まあ、ボスがあのいつあの予定も入れても空いてるとこだったらいいよって方であれば、なんかそういったツールを活用するとそのコミュニケーションの煩わしさってなくなってくるのかなと思いました。
そうですよね、ツールとかそういう仕組みを使うっていうのは一個ありですよね。はい、というわけで今日のまとめです。日程調整はスピードが命、相手に遠慮せずガンガン進めよう。それではリクエスト曲参りましょう。宇多田ヒカル2時間だけのバカンス、フューチャリング椎名林檎。うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組へのメッセージ、私谷ひろこへの質問など、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。またひろこの人生相談室では人生相談、お悩みメッセージを募集しています。職場の悩み、家庭の悩み、恋愛相談などなど、あなたのお悩みを3分でサクッと解決します。番組ホームページのお便り専用フォームより、宛先に谷ひろこと書いてお送りください。さてここで片野さんからお知らせがございます。
はい、我々 ALI テクノロジーズでは、一緒にホバーバイクを開発してくれる仲間であったり、こう販売してくれるあの仲間もたくさん募集してますので、あのよかったらあの私までご連絡いただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、で今日の話聞いてみて、うわー作ってみたいなとか、自分もスターウォーズ大好きなんですみたいな方がいらっしゃったら、 ALI テクノロジーのホームページの採用情報の方から
ご連絡ください、
はい、エントリーいただければと思います。ちなみに片野さん、お披露目会の様子というのもメディアを通じたり、会社のホームページでまた、
そうですね、その辺もコンテンツにして、おそらく放送される頃にはアップされてるんじゃないかなと思います。
ということでしたので、ぜひね、その、鈴鹿サーキットでされる、
富士スピードウェイ、
富士スピードウェイ、失礼しました、富士スピードウェイで開催されるお披露目会の様子もですね、ぜひチェックしていただきたいなと思います。片野さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日の放送はいかがでしたでしょうか。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイ&うらら FM では同日夜11時からと、再放送が4時間後にございます。詳しくは放送局ホームページでご確認ください。はい、というわけで2021年、ラストの私放送になりました、皆さんとお会いするのはですね、また年明け2022年になるんですけれども、これで最後じゃないですよ。また来年も第5週私引き続き担当としてねやらせていただきますので、またお耳にかかる日を楽しみにしております。来週の放送ですね、第1週担当パーソナリティ川端龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。 今夜のゲストは株式会社 ALI テクノロジーズ代表取締役社長片野大輔さんにお越しいただきました。片野さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、お相手は私谷ひろ子でした。バイバイ。